はい、シネマアクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマアクティフ名古屋支部の音圭です。よろしくお願いします。
お願いします。もう一方、スペシャルゲストに来ていただいております。
はい、大分県別府市からペンネーム、兄さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
では、2本目として、生きろ、島田明、戦中戦後の沖縄県知事という映画について、触れたいと思います。まあ、この映画も今は公開されているわけではないんですけども、まあ、Unext で、
はい、
有料で見えますし、
はい、
これも Amazon プライムで多分、有料ですけど見えると思います。うん、はい。で、兄さんは
映画館
スクリーンで見たんですね。
昨年の、はい。公開当時、こちらは昨年の4月でしたけど、
はい。
公開当時に見ました、
はい。はい。じゃあ、この映画の説明なんですけども、2021年制作の日本映画で118分ですね。で、監督が、瀬古忠彦さんで、うん、あれですね。まあ、以前この配信でも触れた、まあ、亀次郎の話、
はい、
米軍が元々撮られた男、その名は亀次郎とかを撮られている、
はい、
同じ監督ということですね。で、映画で .com の説明を言うと、米軍が最も恐れた男、その名は亀次郎の瀬古忠彦監督が、うん、太平洋戦争末期の沖縄県知事、島田明にスポットを当て、知られざる沖縄戦中史を描いたドキュメンタリーということです。うん、じゃあこの感想的です。
はい。は、佐古忠彦監督ですね。
僕なんか間違って言いました、はい、
瀬古
って。あ、瀬古って言ってました。ごめんなさい、ごめんなさい。佐古ですね。
はい。ごめんなさい。
大丈夫です。
ごめんなさい。そうだ。
佐古忠彦さんです、
はい。
はい。じゃあ、音圭さんからお願いします。
はい。僕はこれは見てよかったなっていうふうに本当に思いましたね、まず。うん。まあ、その、まあドキュメンタリー、まあ基本的にはドキュメンタリーですよね。まあ、まあ、なんていうか、いい意味で NHK のドキュメンタリーを見てる感じはありましたね。とても勉強になったなっていうところはやっぱ一番大きくて、うん、僕は、その、まあ、ある程度のことは起こったことっていうのはなんとなくは知ってるんですけど、でも、沖縄戦っていうのはあんまり映画とか見たことなくて、うん、僕は。だから、戦後の沖縄の基地問題とかのことは、最近はいくつか見て、まあ、それこそね、兄さんのおすすめで、していただいた亀次郎とか、
はい、
もう2作ありましたけど、あれを見て、ああ、こういうことがあったんだなっていうのは分かってましたけど、その、もっと前ですよね。だから、それを、よく、分かってなかったところがあったんで、まあ、すべて分かったわけではないですけど、一部分だけではあるかと思いますけど、すごく見てよかったなっていうふうにまず思いましたね。
うん、
で、作品としては、まあ、基本的にはいろんな方のインタビューとか、まあ、島田明さんが残した、まあ、手記みたいなものとかね、まあ、その人に、当時、一緒に働いてた方にインタビューしたりとか、まあ、いろんなものを、こう、集めてきて、まあ、一人の人に、まあ、一人だけじゃないですけどね、三人とか四人ぐらいね、いろんな人が出てくるんですけど、まあ、主には、島田さんについての、まあ、話とか、当時どういうことが起こったのかっていうのを、こう、順番に紐解いていくわけなんですけど、
うん、
まあ、タイトルにもなってるぐらいなんでね、この島田明さんっていう方が、まあ、皆さん想像すると思うんですけど、まあこの人はきっといい人なんだろうと。素晴らしいことをしたんだろうと。うん、県知事としてね。風で、まあ、どっちかというとそう、ちょっと、なんですかね、実在の人物をまあ、ヒーローみたいにね、
うん、
描かれるってことは多いと思うんですけど、この映画はそこまでこう、ヒーローっていう感じで素晴らしいっていう感じで描いてないと僕は思ったんですね。なんかそこの描きすぎないっていう感じがすごく誠実だなっていうふうに僕は思いましたね。で、もう本当良かった点っていうのは本当にこの事実を知るっていうことに僕は尽きるんですけど、もうその一点なんですけど、まあ先今言ったばっかりですけど、まずはその信頼できる作り手による作品だなっていうのは僕はまず思いましたね。
うん、
まあここで描かれてることは基本的に僕が知らないことがね、描かれるわけなんで、本当かどうかっていうのは実際僕は確認しようがない。すごいね、調べないとね、わからないわけなんですけど、うん、なんですけど、その映画を見てるときに、それ本当かなとかね。いや、なんかそれ言い過ぎじゃないのみたいなね、ふうに思ってしまうと、やっぱり、 作品としてはどうなのかなっていうふうになってしまうところがあるんですけど、
うん、
この作品を見てる限りでは、そういうふうに思ったことはなくて、あまあ、あの、佐古監督は亀次郎、ね、二作撮られてますけど、まあ、それを僕も前作二つを見てたっていうのももちろんあるかもしれないですけど、基本的には、ああ、そういうことがあったんだなと、まあ、事実としてね、受け取ってますけど、あの、そういうところは、すごく、信頼できる作りになってたなっていうふうに僕は思いましたね。で、例えばその、まあ、島田さん、いいところとかね、その、こんな人物だったみたいなところも描かれるんですけど、同時に、その、鉄血勤王隊っていうのがありましたね。はい、その、要は、少年兵ですね。簡単に言えばね。沖縄の、まあ、学徒ですよね。あの、何歳まででしたかね。まあ、中学生ぐらいの
少年ですね。
少年ですね。少年ですね。たちが、まあ、訓練を一応して、で、なんなら、あの、戦場にも行けるような手続きをね、するとか、覚書きみたいのをね、知事が、その、軍から言われて、日本軍から言われて、やったということがあったそうなんですけど、うん、まあそこも、その、例えばその、それに関わってた人で出てきたのは、その元沖縄県知事の太田さんですね、はい、出てインタビューで出てきてましたけど、はい、まあちょっと、太田さんは擁護してましたよね、島田さんがやったことについて、はい、
ましたよね。
当時はそれは仕方なかった、命令だったからね、もう仕方なかったんじゃないかな、みたいなことを言われてたんですけど、まあ、それはやっぱり、今、振り返って我々がどう判断するかね、それぞれだと思いますけど、あの、まあ、僕はいいことをしたらね、誰も思わないと思いますけど、もちろん。だからその辺はどうなのかなっていうふうに思いながら見てましたけど、そこをでも、その、ちゃんと描いているっていう意味では、その島田さんを、のいい部分だけを描いてるわけじゃなくて、こういうことも実はありましたよっていう、ちょっと負の部分ですよね、どっちかっていうと。もう、描いていたんで、あの、やっぱり、あの、そこは、まあ、好印象というかね、映画としては、うん。ああ、そういうこともあるんだなって、ちゃんと両面描いてるかな、すべてではね、ないかもしれないですけど、っていうふうには一つ思いましたね。それから、まあ、この映画のタイトルは生きろっていうね、あれなんですけど、要は、まあ、その、全員ね、あの、民間人と軍人と一緒になって戦って玉砕しろみたいなね、命令が出てたというところで、いや、そんなんじゃなくて、あの、生きられる人は生き延びなさい、みたいなことをね、最後に言ったりとかね、そういう、うん、まあ、知事としてそういう判断をしたわけですけど、はい、ただでも、ちょっと事実はわからないけど、どうやら島田さんも最後は自決したんじゃないか、みたいなところね、新聞で出てましたけど、だから僕はやっぱり個人的にはそこには賛同はもちろんできないんですけど、でも、そこもちゃんと描いてるってことですね。うん。そこを曖昧にしないというところも良かったなというふうには思いましたし、まあ、もちろんその、僕ら想像でしかないんですけど、彼自身も、島田さん自身も、すごい板挟みでね、葛藤を抱えてただろうということは簡単に想像できますし、そんな、ね、その、正義というかその自分の信念を貫くだけ、っていうことではやっていけなかっただろうっていうのもわかりますし、だからすごい難しい判断がいろいろあったんだろうなっていうのを思いながら見ましたね。
うん。
はい。まあそういう意味で人間らしさというのはすごく感じましたね。うん。事実としてもね。うん。だからこれが本当になんか完全無欠のね、素晴らしい人間として描かれてたら、本当かなってやっぱり思っちゃうわけですよね。
そうですね。
そんな人いるかなっていうふうにね。うん。うん、だからそこはやっぱりいいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。まああとはその、他の部分で言うと、まあ沖縄戦がこういかに悲惨であったかとかですね。まあ言ったらあれですけど、本当に日本軍がもう無能だったと。当時のね。とか、うん。あとは、まあ、僕はこれを、あの、先ほどのね、ミラクルシティ小座のところでも差別とか偏見の話をちょっとしましたけど、あの、当時やっぱり沖縄の人々に対して差別してたんだろうなっていうのはよく僕はわかりましたね、これを見て。その、やっぱり、もともと本土と沖縄というものは、まあ、違いがあるわけですよね。琉球王国だったっていうところがあるんで、うん、当時の人がどう思ってたかはわからないですけど、やはりなんか、もう本土の人ではないと、うん。日本国民としてなんかこう、認められてたのかどうなのかなみたいな風にちょっと思ってしまいましたね。あの、切り捨てられた感じを見ると。うん。うん、だからそういうのも、これを見て感じ取れましたし、
うん、
まあ一方あとは米軍の 具体的に何もないんですけど、戦争のね、当時の映像が、まあ、米軍が撮影した映像がたくさん出てくるわけですけど、はい、まあ、民間人もガンガン殺してたみたいなところはあるんで、やっぱ、米軍もやっぱひどいなと。まあ、どっちもひどいと。まあ、やっぱり戦争は愚かしいなというのはやっぱり見てて思いましたね。あとは、ちょっとびっくりしたのは、結構、うん、豪ですよね、いわゆる。
はい。
はい。の映像がたくさん出てくるわけですけど、
うん。
まあ、あれ、なんですかね、こちらでもその、防空壕とかね、そういうのはよ、ありますし、僕も実際なんか、そのね、学校のね、社会見学みたいので、はい、こう、近くまで行ってね、こういうものが昔たくさんあってみたいなね、まあ、自然にできたものもあればね、人間が作ったものもあると思うんですけど、そういうのは見せられたりしたことはあるんで、なんとなく分かってたんですけど、でも、あれって避難のために使うもんだと僕ずっと思ってたんですよね。はい、なんですけど、もう戦況がもう戦況なので、あの中で県職員とか、軍人たちがこう生活してたとかね、は
い、
仕事だったとかね、いうところを聞いて、僕はびっくりしましたね。
本当に洞窟ですよ。
本当にそんなことしてたんだみたいなところですよね。しかも結構なんか広いかったりとかね、してね。
いくつか入りました。
そうです。あ、本当ですか。
めっちゃ長い。長い、広い。
入ったんですね。
分かれて、整備されてるところは入れるんですよ。
はい、はい。まあ、その地形的なものはやっぱり本土とは違うのかもしれないですけど、そのね、自然にできたものもあるし、はい、それをさらに広げたものも。
自然号で、で、将校さんとか偉い人のお部屋だけ、真四角だったりして、
はい。あ、手を入れるわけですね。
で、ちょっとそういう、差が階級差
というか、ね、まあ場所によってはすごいジメジメするでしょうしね。
はい、なんか全部ジメジメ。
あ、全部です。
挿入道ですから。
まあそうですね、基本的にはね、そうだね。うん、だからよくなんかそんなところで、
いや
ね、本当に生活してたなというかね、本当に非常事態だよなっていう、もうそれ非常事態がずっと続いてたわけですよね。
うん。
うん、だからそれがなんか恐ろしいことだなというふうに本当に。思いましたね。うん。そんなところですかね。僕は感想はまず。はい。
はい。ありがとうございます。はい。
ありがとうございます。
はい。じゃあ次僕話したいんですけど、はい、僕も、おとげさんと同じで、素晴らしかったですね。
お、
うん、はい。見てよかったと思いますし、うん、まあ、先ほど言ったみたいに亀次郎と同じ監督なので、
うん、
まあ、作りとかも結構似てるというか、はい、
うん、
人物の紹介の感じというか、その、まあ、脚本じゃないですけど、その流れみたいなのがすごい、
うん、そうですね、う
ん、似てるので、まあ、話を理解するのはすごい分かりやすかったですし、うん、まあ、メインビジュアル自身も結構似てますよね、亀次郎。
ほぼ一緒です。
作り方、ね、それをちょっと変えてもいいんじゃないかっていう。
高揚感のない亀次郎。
その、多分島田さんの写真があんまないんですよね、これね。
ああ、これしかないから。
ね、二つ三つぐらいしかないんで、これずっと、まあね、何回も同じ写真が出てくるんですよね。
この写真ぐらいですもんね。
そうそうそう。
ね、
彼が喋ってるシーンになるとね、この写真が必ず出てくるみたいな感じですよね。
亀次郎の時もちょっとなんか、バックの色が茶色、
ね。色はね、色合い
ですよね。はい、そうそうそう、同じ色合いですね。はい。
で、まあ、いや。ナレーションも同じ方が。
山根さんですよね。
山根さんやられて
た。あ、そうか、そうか、う
ん。ハリボテもそうでしたけどね。
ああ、そうですね。あの方すごいいいですよね。落ち着いたと思う。
ね、はい。
で、でもなんか、亀次郎とやっぱ、トーンはちょっと違ってて、まあ、兄さんおっしゃったように、静かな亀次郎っていう感じで、まあ、やっぱそれは戦中で、まあ、国に逆らえないから、亀次郎みたいなことはできないわけで、まあその戦後である亀次郎との違いなのかもしれないですけど、まあ人物の雰囲気とかは全然違う感じのタイプの人だなと思いながら見てました。
うんうん
うん、で、島田さんの出身が兵庫県で、
はい、
しかも須磨っていう場所なんですけど、
あ、はい、はい、
うん。僕すごい家近いんで、
あ、マジですか、あら。
地元が、はい。
うんうんうん、あら、まあ、そうですか。
これ見るまで僕は島田さんは沖縄の人だと思ってたので。
ああ、はあ、はあ。
当時の県知事は全員県外の方なんです
よ、う
ん、
そうですよね、うん。そこもちょっとあれですよね、
はい。
沖縄人じゃないっていうところが。
そうなんです。
はい、沖縄県じゃないっていうところがもうそこからもう差別だっていうところはすごいあるなっていう感じるんですけど。
うんうんうんうん、
まあ僕は逆、まあ本作に関して言えばちょっと新、まあ島田さんに親近感を持ちながら見えたなっていうのは、まあちょっと。思いましたね。
はいはいはい。
なんか、島田さんが行ってた学校とか、 一応名前とか今でも知ってる学校なんですよ。高校で。
あ、そうなんですね。
はい。だから、はい。なんか身近に感じれたのが良かったですね。で、多分この、島田さんの今までの経歴から言って、
うん、
その沖縄県知事に指名されたのも、
うん、
左遷じゃないですけど、う
ん、はい、
もうこいつ死ん、死、まあ死んでもいいっていうか、まあ、
まさに
そういう扱いだったんじゃないかなっていうのはそう思って、まあ本人も逆にだからまあ死を覚悟してただろうし、
なるほどね、
うん、まあだから家族はすごい反対してただろうしっていう、
反対してましたよね。
はい。そこはすごい、うん、なんか、それも沖縄どう捉えてんだっていう、
うん、
そう
なんです。当時の国の感覚も見えてくるっていうか、
うん、
透けて見えるっていうのもありますよね。
みんなが死ぬって思ってた、ね、うん、共有してきてたんだって思いましたね。
うん、まあもういつかは見せていいんだろうっていうふうに沖縄のことを思ってたんだろうなって今もすごい。
まさに、ステイシーですね、
うん。そうですね、ステイシーですよね、うん。で、あともう一点素晴らしい点は、やっぱ、沖縄戦については、まあもうこれ嫌でも、これでもかっていうぐらい、やっぱ資料としては残していった方がいいかなってそう思ってて、
うん、
っていうのは、教育と愛国っていう映画がまあ最近あるんですけど、
はい、見ました。
あん中でも、沖縄戦についてちょっと、まあ、風化していったりとか、あの、事実と異なることを、なんか、させようとしている人たちがいたりとか。
ありましたね。
います。
っていう人、話を してましたけど、
うん、
まあそういう歴史修正主義的な動きっていうのは、まあ常にあるので、うん、やっぱり、あの、僕はその、もちろん沖縄戦で3人に1人が亡くなったとか、
うん、
4人に1人です、
ね。4人に1人でしたっ
け、うん、まあそれでも結構なね、
うん、まあ、もちろんね、
うん。とか、あとその、その、なんだっけ。鍾乳洞的なところにみんな隠れてたけど、
うん、
赤ちゃんが泣いたら殺すとか。
ありましたね、それもね。
うん、なんか、まあ、日本軍がむしろその沖縄県人を殺してたとかっていう話はよく聞いてたので、
はい、
知ってますけど、
うん、
でも、そういう知ってたことでも何回も繰り返し、やっぱり資料として残していかないと、
うん、
まあ、そういうことを見聞き してない人が、初めに歴史修正主義的な人の話を聞くと、まあ、そちらに、まあ、感化されちゃうので、本作みたいな作品はやっぱり、
うん、
まあ、嫌でもかっていうぐらい、まあ、やった方がいいんじゃないかなっていうのは、最近、そう思いますね、やっぱ。まあ、これも、沖縄戦でよく言われてます。今、沖縄戦だけじゃないですけど、まあ、島田さんのその、清廉潔白さというか、
うん、
まあ、人間の素晴らしさに比べて、軍の上層部がどれだけひどいかっていうか、ここでは俺は知りないとか、わけわかんない、
うん
うん。軍の一番トップが言ってたりとか。
うん、とか、まあ、いや、ほんと無責任ですよね。
いや、ほんとそうですよ、ね。
僕、まあ、結構自決する人が多かったじゃないですか、軍のね。
はい。
偉い人のね。はい、いや、うん、それもすごく無責任だなって僕は思いましたね。
まあでも、捕虜になれないっていうところはあるんでしょうね。だから、捕虜になるんだったらもう死ななきゃいけないっていうところは、まあちょっとわかるなくはないですけど、でもまあ自決してどうなんだっていうところはあるし、まあ周りに自決を強要するっていうのは
も
う、
いやいや、もう
持ってるのかなっていうふうには思いますね。
もう、牛島さんのね、やっぱり影響が一番ね、あの後に響きましたね。
まあ、だからその、死ねっていう、その牛島さん、に対する生きろっていう島田さんの言葉っていうのは、よりその歴史、当時の歴史からすると、際立っているっていうのが、
こういうふうに
来るっていう。
いや、言えなかったでしょうね、思ってなくて。そういう言葉はね。
そうですね。いや、それこそ本当非国民とか言われて、
うん、
まあ、知事だからまだ許されるかもしれないですけど、はい、一般人がそんなこと言ったら多分もう本当殺されててもおかしくないような
時代
でしょうね。はい、うん、そうですね。まあ、あの、おとけさんがおっしゃったように、その、やっぱ、すべてを、いいところばっかりを言うわけでもなく、
うんうんうん
うん、まあ、島田さんが泣く泣く、こう、命令したこととか、
うんうん、
一応その事実としては伝えているけど、まあ、はい、あの、学者みたいな方がちゃんとそこに擁護してくれるというか、
うんうん、
まあ、そういう解釈だったんじゃないかとか、
うんうんうん、
まあ、これは仕方、時代的に仕方ないんじゃないかっていう、うんうん、まあ、まあ、歴史的なところから、言ってくれるっていうのも、
うんうん、
まあいいんじゃないかな。そこを隠すわけじゃなく、
はいはい、
そういう事情があったんだよっていうのがちゃんと理由として言ってくれるっていうのは、うんうん、作りとしてもすごいいいですし、まあ信頼を受けるんじゃないかなっていうふうにも思いましたね。うん、
はい。
はい。僕は短いですけど、本当見てよかったですし、
うんうんうん、
まああの、僕が喋ることよりもなんか、見て感じる、 ことが重要な映画だと思うので、
そうですね、
まあドキュメンタリーなので、これ見てない人でも聞いてくださってもいいかなとは思うんですけど、まあ本当にもし見てない方がいたら見てほしいなって思います。
まず、はい、まず見ろっていうことですよね。
そうですね。
見ろ、生きろ、見ろ。
いや、これは本当兄さんに言っていただいて、
いや本当に本当に
ちょっと見てない方からもそうなので、
はい、ありがとう
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
じゃあ、兄さんお願いします。
はい。はい。私は、昨年の2021年の4月に、大分で、大分市での映画館で見ましたね。
うん、
はい、
うん。
で、今回また、U-NEXT に、この生きろとミラクルシティことが同時に上がってたんです
よ。ああ、そうなんですね。
はい。ミラクルシティと並べてみました。なんかすごい気持ちになりますね。
さすがだっていうことね。
はい。で、はい。私も、やっぱり、佐藤監督もとても信頼している映像作家だし、はい、本当に期待にたがわぬというか、でも、亀治郎とは同じ監督だけれども、で、結構ナレーションも一緒なんだけれども、亀治郎のような高揚感はなく、もうひたすら、
まあ確かに、
ね、辛くなる。で、うん、もう、本当に、対照的な、内容だなと思いながら見ましたが、これもちょっと、興味深いところで、前の回で、沖縄映画と日本映画っていう話をさせてもらったんですけれども、不思議とドキュメンタリー、特に沖縄戦のドキュメンタリーに関しては、不思議と、地元の方は、撮ってるかもしれないけれども、自分の知る限りではそんなに撮られてはいなくて、この佐古監督の亀治郎二部作で、この島田明の、ドキュメンタリーであるとか、あと三上千恵監督の、まあ、沖縄三部作って呼ばれる、追いかけたドキュメンタリーを撮った三上千恵監督も、沖縄戦の、沖縄スパイ戦士っていう、
はい、
ちょうど島田明と同じ、時間軸のドキュメンタリー、撮っていたり、で、ちょうど今、全国を、巡回というか、上映中の最新作で、太田監督の、乙女たちの沖縄戦だったかな。白梅学徒の記録っていう、映画、乙女たちの沖縄戦、白梅学徒の記録っていう映画が、これ最新作、もし機会があれば、こちらも合わせてご覧ください。こっちはメインステージがもう豪の中。豪がいかにもひどいとこだったかっていうのも出てくる。はい。そういう映画です。本当に無茶なことを日本軍やってたんだなっていうね、改めて。で、不思議とこの白梅学徒もそうだし、三上監督もそうだし、不思議と沖縄戦を扱うのは、本土の映像作家の人たちが、ここにあえて、小説なんかも割とそうなんですよね。で、結構、やっぱり、例えば、この中で、飛行場の建設にね、日本軍のこのドキュメンタリーの中で飛行場建設に駆り出された地元の人たちが、
はいはいはい、
もうすごくこき使われて働かされた上にって、地元の言葉を喋ると、スパイだって疑いをかけられて、場合によっては殺されるっていう、ちょっと短い、尺でしたけれども、この生きろの中でも、
はいはい、ありましたね。
本当にひどくって、で、方言禁止っていうね、で、それを、これは、本当にこの映画で僕は知ったんですけど、島田明さんが、方言禁止というのを、方言を解禁させた。で、地元の、その沖縄芸能ですね、歌舞音曲も解禁させたっていうのは、これは大変なことを、やられたなと思いました。はい。で、島田明さんについては、正直ですね、沖縄県内では、賛否が分かれる人物なんですね。
ああ、そうなんですね。
で、できるだけ公正に言えたらとは思うんですが、ただ、太田知事が、元知事が、太田正幸さん、ちょうどこの撮影した直後ぐらいに亡くなられた
んです
よ。だから、間に合って、よか、太田さんのインタビューとか、めちゃくちゃ貴重だし、この映画に間に合って本当にありがとうって思いながらね、見てましたけれども、そう、鉄血勤労隊の生き残りの
地域ということ
で、当時もすごく、注目されたんですけれども、でも、実際、この前の知事が本当にひどいやつで、結構、それこそ明治の、琉球処分というのは1879年の琉球処分、まあ実際あれ武力制圧なんですけれども、日本国によって琉球国がもう無理やり あ、今日からあなたたち沖縄県ですってさせられて、
うん、
で、琉球国王が、まあまあ、島流しのような感じで、いや、もう拉致ですよね、もう言ってみれば。うん、いや、もう拉致と言っても間違いじゃないと思うんですけど、東京に強制的に、あの、隔離されて、あの、離されて、引き離されて、今日から沖縄県令というのがやってくるんです。その人がトップです。
うん、
もう、その人がもう沖縄を、まあ、琉球を沖縄県に変えて支配するようになって、それがこの時代まで続いていたっていう。しかも、あの、なぜか着任する知事のほとんどが、本当にもう、口悪くてすごいクソみたいなやつが結構何人かいてんです。本当にあの部下を叱責する、あの罵倒する沖縄県民はなんて無能なんだみたいなことを平気で言う、あの、そういう人が結構折に触れて現れるんですね。で、最近だとケビン・メアさんみたいな人がいたり、結構沖縄の人をこう見下す発言の人が結構トップというか、そういう要職についている。あ、ちなみに、あの、上杉謙信の、あの、
うん、
子孫、あ、子孫、あの、血は繋がってない、上杉家の末裔の方も沖縄知事やって、その人は結構人格者で、上杉の殿様が、あの、沖縄県知事になった奮闘記というのを、ちょっと本になったりしますね。で、その人が例外で、ほとんどがなかなか日本人の感覚で、しかも、ちょっと優生思想的な感覚を持った、今もいらっしゃるけれども、そういう感覚の人が知事になって、あのもう、で、いざとなると自分はここじゃ死なないって、さっきおっしゃったように、
はいはい、
あの、自分はさっさともう逃げ出すっていう中で、この島田さんが、まあ、いや、こうか、まあ、沖縄県民にとってはやっと、まあ、まともなと言っていいのか、
うん、
人として話し合える人が、事実としてやってきてくれたという感覚は、うん、あったんだなと思いながら、この映画を見ながらですね。うん、でも、もう悲しい話、知事という立場が、やっぱり戦争を遂行する側の、やっぱり人間なので、うん、大きくは軍に協力しなきゃいけないというところ、うんうん、と、でも県民も飢えさせるわけにはいかないというところで、全部、あ、その海外移住とか、
うん、
北部への移住を進めたところが、それは本当に善意からのものなんだけれども、
うん、
ただ一つここで補足が必要かなと思ったのは、その北部に移住した後どうなったかっていうところは、三上茂監督の沖縄スパイ戦士をもし機会あれば、ぜひご覧になってくださいと、どれだけひどいことが行われてたかっていうのも、ちょっと原因にも、まあ結果論ですけどね。でも、まあでも島田さんからすれば、それ、やることは限られたのかもしれないけれどもっていうところで、大きくはその軍の方針に従う中でしかやっぱり動きが取れなかったっていう、歯がゆかったろうなと思うのと、あとちゃんとこれも描いてるなと思ったのが、その軍の中にも海軍の、あの、大将の方は、地元の方のことをやっぱ考えていて、だけれどもその、南部にこう撤退、ね、あの島田さんが、あの、真剣になって反対するんだけど、牛島さんがもう強引に進めて、そのことによって、あの、戦線が広がって、あのどんどんあの犠牲者が増えていくんだけれども、その間の、あの、どちらともつかむポジションで海軍がいた場所が、住民を阻んでしまって、住民が動けなくなって、そこでまた人が死んじゃうっていう、そういうちょっと悲しい、ね、本人たちは、それこそもう悔しかったろうなと思うけれども、どうしようもなく、こう、どんどんどんどん引きずり込まれていく感が、本当に、やっぱ見ていて辛かったですね。
うん
まあ、これは本当に島田さんの本意じゃないところだし、だったと理解したいし、最後まで、牛島さんを説得してね、南部に行かないでくれよって、もう本当にもう祈りながら、僕も見ましたけれども、まあ、彼がああやって、生きて旅衆の恥ずかしみを受けずと、
うん。
で、その、最後まで大義を持って生きろと、自分が自決するときにもそう言っちゃったために、結局、みんながもう巻き添えを食ってしまう、その理不尽さが、ありありと映ると同時に、牛島さんの、おまこさんが出たのを覚えておられますかね。
はいはいはい。
うん、おまこさんがすごく聡明な方で、
うん、
本当に、祖父が行ったことを罪と捉えて、地元の人に頭を下げて、何か別のドキュメンタリーだったかで、これは見たんです。地元のテレビだったか、映画だったか、ちょっと 曖昧なんですけれども、はい、ちゃんと地元の方に会って頭を下げて、私は牛島の孫なんです。本当に申し訳ないけど、なかなかね、できることじゃないな
って、ね、
そういう日本人の人がね、本土の県外の日本人ですね、うん、日本全国の人が、そういうふうな目で、目線で、まあ、各有、松さんも乙啓さんも、ちゃんとこの沖縄戦を、そうやって目線で捉えてくれる人って、本当にね、少数だと思うんですよ。正直言うところで。先ほどおっしゃったその歴史修正主義者なる人と、なんとかね、議論になったことあるんですけど、もう辛かったですね。もう本当、しんどいし、辛いし、なんか本当になんか自分の家族が、なんか罵倒されてるような気分になって否定される気分って、わ、こういう思いをして沖縄の人たちはずっと生きてきたのかと思って、辛くなりながらね、はい、そういうこともちょっと思い出しながら、あ、でも、佐古監督よく撮ってくれたなと思うと同時に、まあ、太田さんよく出てくれたなっていう思いで、
はいはいは
い、いや、よくこれは、はい、残してくれた、よく今撮ってくれた映画だなと、今年復帰、50年、沖縄今度復帰50年っていうね、朝ドラもそれを記念してやってるんですよ、らしいんですけど、もう記念という感じではないっていう声はやっぱり多く、聞こえるし、そういう目線では、50年というのを、肯定的な言葉だけではちょっと捉えられないという方はたくさんいらっしゃる。だっていうのは、この映画と同時にちょっと、はい、知ってもらえたら、幸いですというか、もう、お二人もおっしゃってくれましたけれども、この映画ぜひご覧になってくださいと。
うん、そうですね、本当に。
以上です、
うん。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。うん、
まあ、ドキュメンタリーなんでね。
はい。そうですね。
そんなに言うことなくて、見てくださいって
ところが、まあ、深い意味とかがあるわけではない
ですね。そうですよね、うん。いや、見やすいと思いますしね、非常に。
そうですね。うん、整理されてますよね、その話、う
ん。はい。さっき、劇映画に関しては沖縄の地元の人が撮ったものが一番だと思うんですけど、これドキュメンタリーはやっぱりこう、本土の方の方がなんか客観視できるのかな、うん、なんか、うん、扱う意欲とか、実際、当事者はやっぱかなり話すこと自体が辛いし、それは作家の方もそうなのかな、うん、どれだけそれがデリケートなことなのかを肌で知っているか、うん、
話せないみたいなのがあるんですかね、
うん。話せないし、なおかつ聞きにくいっていうのはよく聞いたりはします、ね、はい、ただ、慰霊の日などに家族でね、集まって、家族でそういう話をこう、分かち合うっていうことは結構されているので、それはまたあ、違うんだなと思いながら。
なるほどね。はい。僕は一つ思ったことがあって、
はい。
先ほど兄さんもちょっとお話しされてたんですけど、まあ、その辺の歴史も僕は詳しくはよく分かってないんですけど、まあ、琉球王国だったのが、まあ日本に、まあ吸収されたというかね、合併したわけなんですけど、
うん。
まあ先ほどね、兄さんおっしゃったんですけど、やっぱり賛成というか、琉球の方が望んでくっついたわけではやっぱなかったわけですかね。
いや、脅されて、うん、もう、制圧されて、なったので、中に、あ、これ実際の史実らしいですけれども、はいはい、やはり、中国の助けを求めた方もいらっしゃるし、面中腹背という感じの方は多かったようですと。大城達弘さんという方の書いた、琉球処分という有名な小説があって、で、
うん、
文庫でも上下巻で出てるんですけど、うん、これはとても、比較的読みやすくて、史実をベースにして、
うん、
めちゃくちゃ悲しい話なんですけどね。うん、これはおすすめできるかもしれません。
な
るほど
ね。
う
ん、
はい。
まあ、そういう歴史があるからこそ逆にその、疑うんでしょうね。スパイになるとか、まあ、差別に。自分たちの追い目を、もうありつつみたいなところがあるのかな。
追い目あるのかな。
追い目っていうかその、そういう征服した側だから、こいつら
ね、
心、まあ本当、それこそ面中深いで、なんだろうみたいに思っちゃってんじゃないかっていう。
結構戦後も、ちょっと本当に、今朝ドラやってますけど、その時代ぐらいであっても、あの、お店によって、はい、地域によって、琉球人お断りっていうのが、
そうですよね、
そういうのも割と、そんな最近の話なのって思うの、
家借りなかったりとかって聞きますもんね。ん
最近も、ちょっとニュースになりましたよ。何年か前。沖縄の新聞記者お断りって言われたのがニュースになりました。嘘だろうと思ってた。は
あ、いや、だから、まあ、それも、もともと、始まりもそうですし、ね、沖縄戦があり、基地の問題があり、未だに何も解決してないし、だから沖縄の方って本当に、なんか、日本になっていいこと全然ないんじゃないかなって僕は思うんです。現地の方、うん、まあ、今の方、昔の方、いろいろ見えると思うんですけど、どうなんですかね、独立、僕は独立した方が全然いいんじゃないかなみたいなね、思ったりとかするんですよ。いい意味ですよ、はい、本当に、いかがなんですかね、その辺は。あ、
実際に、事実として言いますと、はい、慎重に言いますけど、
はい、
独立を求める団体は存在していて、
うん、あるんですね、
有名なところでは、琉球で、名前、あの、有名な結構指揮者の方もいるんだけど、琉球の独立を目指している人たちがいますと。
うん、そうですね、
ただし、現実的には経済の問題で難しいと言われてはいます。うんうんね、で、同時に、日本、やっぱりね、日本なるのって、周りが、うんうん流れてくるテレビも、日本国のテレビ
なので、ね、
やっぱり日本のカルチャーにも影響を受けて、日本人として育っているという意識の方も、
まあ、そうですよね。今更っていうところはやっぱりありますよね。
事情はわかるけれども、なかなか、じゃあ具体的にどうすればっていうところの、まあこれは経済の話になるんですけれども、よく、あの、政治的な、まあ、いわゆる政治的な立場と言っていいのか、あの、共感を寄せてくださる方の中でも、沖縄は観光があるから、独立したらいいと思います、みたいなことを、この間も久しぶりにその話を振られたことがあったんですけど、はいはい、それは無理です、はっきり。それは言えます。あの、ね、観光だけではそんな成り立つものではないし、その何複、あの、単純ではないし、あの、ほとんどの、あ、そう、これはね、あの、ま、僕は、そうですね、寂しい問題というか、深刻な問題というか、地元の大手企業、沖縄の伝統的な企業の、もう9割方と言っていいのかな、はい、ほとんどがもう本土資本になっています。オリオンビールも、琉球石油も全部本土資本になっています。飛行機会社も全て、あともう地元のちっちゃな企業を別にして、本当に地元ではもうメジャーな、大きな大手の会社が、もうほとんどがもう、本土の企業とも分かち難く結びついちゃってる。で、そこ、まあ、海外資本も入ってきているし、でそんな中で、ね、いかにして、ね、あの、成り立って、ただ、あの、できなくはないとは思っているし、不可能ではないとは思っているし、そういう思いを心の中で持っているけれどもっていう人もたくさんいるし、これも、今のような、その、今 70.3% の在日米軍の基地が 0.6% のうち集中する、うんうんうん。で、その中で、あの、飛行機が落ちてきたり、米兵が、まあ、繰り返し事故を起こしたり、ちなみに墜落事故は年に1回以上の割合で起きているんで、はいはい、こんな無茶苦茶な状態が今後も続くようであれば、一つの抵抗の手段として、例えば、外国ではね、あの、イギリス連邦の中でもね、独立の、はいはい、
ありますね、
問題があったり、カナダでもそういう問題があったり、海外でそういう独立の、そういう住民投票なんかが起こるために、地元紙が盛り上がるんですよ。
はいはい、
琉球新報、沖縄タイムスというね、地元紙が、あそこの国のこの地域が独立の住民投票するらしいぞっていうのが一面トップのニュースになるぐらい、やっぱりそういう、やっぱり意識がね、あるんですよ。で、同時に、あ、これも、あの、あ、知って、僕自身も今勉強中なんですけれども、国連において、あの、人権委員会みたいなところがあって、そこでは明確に沖縄は日本の先住民族であるという、あの、日本に列島の中のアイヌと並ぶ先住民族であるとして認定されています。うんうん、同時に、これは本当にもう実感としてもよくわかるんですけど、内名口というのは日本語とは別体系の、うん、固有の民族の言葉としても認定 なるほど。っていうのを、それはあります。そういうアイデンティティっていう言葉は、僕は沖縄にいて意識するようになったんですけど、
うん
うん、あの、よく、あ、兄さんもうちなんちだよって言ってくれる、あの友人とかもいて、気持ちは嬉しいけど、複雑な思いになるんですね。あ、いや、うちなんちにはなれないなって思いながら、ちょっと寂しい気持ちになりながら、でも属性ってなんだろうって思ったりして、まあね、誰かに決められるのもなって思ったり、そういうのを意識するようになったのはちょっと沖縄に来てから、でも、あの、彼ら沖縄の人たちが郷土への愛情を持ってるっていう、そういうアイデンティティって、あ、いいなっていう、なんだろうな。ナショナリズムと同じもののはずなんだけど、なんだろう、この違いはと思いながらね。ある時期からちょっと日本人っていう括りがどうも自分の中でしっくり来なくなってくると同時に、その沖縄の中のこのアイデンティティ、この違い、僕自分の中で生まれているこの違いってなんだろうなと思いながらいろいろ僕自身学んでいるところです。あとね、その独立の話が出たんで、ついでに触れておくと、その、一番大きな、その、独立を目指しているとされる団体の規約にちょっと僕は引っかかりがあって、乗っていけなかったんだけど、それは、あの、結構、血統、血筋、あの、を、すごくこだわりを持ってらっしゃるっていうところが、それが条文というか、その快速というか、あの、沖縄、琉球で生まれたことを、その、会の、なんだろうな、入会の、あの、資格とするみたいな。
そういう、
文言が、ちょっと、これはやっぱり、あの、いろんな、やっぱりいろんな人が、あの、ミラクルシティ講座の、に出てきた、そのロックバンドたちのように、いろんなルーツを持ってる方もやっぱりいらっしゃるし、あの、僕のように県外から、まあ、今はまた離れたけれども、県外から沖縄に移り住んだ、移り住んでいる、いろんな多様な人がいっぱい、今ね、沖縄だけではないけれども、やっぱり暮らしている中で、そういう血筋にこだわるっていうのは、ちょっとそれは、ね、いや、もしかしたら、彼らの主張もあるかもしれないけれども、だからすごく難しい、複雑な問題だなっていう、なるべくこう、独立の話っていうね、本当にね、ツイッターでもね、一言独立の話題を上げようものなら炎上しちゃうっていうぐらい。
そうですか。
いろんな方面から火が上がってしまうっていう、ちょっと難しい話ではあるんですけど、でも ね、そういう求める気持ちは、わかるよねっていうところはありますね。
なるほど。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そんなところで大丈夫ですか？
はい。
はい。では、そうですね、兄さん、ここで、日本とって、あれどうしましょう？愛なのにの感想を教えていただいてもいいですか？
はい。あの、メールをいただいてたんですね。はい。
はい。いや、今読んでもいいですけど、読んでもいいですか？
あ、はい、読んで。
はい。あの、ちょっとここから愛なのにの話になるんですけど、
はい。
前、兄さんがメールを送ってくださったので、
はい。
そうでした。
これをまず読みます。
はい。
まあちょっと最初の辺、端を見まして、まあ、アイナなのにを Unext で見られたと。で、以前話題にさせてもらったアルプスサンドの端の方、まあ、この時に、兄さんもいらっしゃったんですよね。一緒に話したんですけど、それがまあ、その時結構否定的な話をみんなでしたんですけど、
そうでしたね。
それに比べたら、信じられないぐらい良かったと。
おー。
すいません。
ジョジョ秀夫監督の演出力もあるし、今泉さんの、この共同での脚本も素晴らしかったですと。
はい。
で、前半は正直、タダとミサキの、古書店でのドラマパートが本当に重心で映えて見えた一方で、一家と凌介のドラマパートが対照的に魅力に欠けすぎている上、ヒロインとして上位にキャストをクレジットされているはずの一家の姿に、正直、なぜタダはこの人にそこまで惚れているのか、などと、失礼な気持ちで見ていたところ、次第にあの告白のあたりから、一家の心情とキャラクターもぐいぐい立ち上がってきて、私自身一家のことも大好きになっていました。まず、美咲とただの手紙のやりとりというのは、カッコつきで言うところの世間の常識で言われる、気持ち悪いという言葉を浴びせられかねない、二人の関係性を非常に誠実な眼差しで捉えながら、反対に世間的には優等生、成功者的な二人と、二人を補佐する女性との間の三人の関係性は、表面的には非常にスマートで洗練されたアドバイスを口にしながら、 裏で行っていることのおぞましさ、嫌悪感、陽介の薄っぺらさんへの不快さが何かリアルに迫ってきてしまう自分がいました。
なるほど。
美咲の母親はただを気持ち悪いと罵り、父親は怒声を浴びせて、過去帰り口にあります、会いますが、暴力に及ぼうとしています。きっとリアルに旗目から見れば、美咲の両親は同情を集めることでしょう。ただは、場合によっては地域社会から排斥されてしまうかもしれません。一家と凌介は黙っていれば世間的には、羨ましい理想の結婚を手にする二人に移ることでしょう。でも実際はそうではない。そしてそうではない方のストーリーが妙なリアリティがあり、美咲と多田のストーリーには何か犯してはならない。かっこ、神聖な汚れなき関係性とも思えた姿が、まるでファンタジーのように見えてきたことがなぜか悲しく思えると同時に、うまいとうならされるところでもありました。ただの好きという思いを尊いと認め、大切にしようとした姿が良かったですね、と。また一方で一家にかけた言葉も、やったことの是非というか、しっかりやってしまった後から言うという、それはそれで突っ込みたくはなるけれども、とても良かったと。で、彼の内から滲み出る優しさと、美咲の発するその、非現実的な、一途な輝きに心掴まれてしまいました。ジョージョー監督は性にまつわる作品を数多く手掛けてきただけとあって、裸の描写も含め親密な距離感の表現が非常に優れた監督さんだと思いました。それから最後にもう一人の凌介さん役の俳優さんの演技について、先日配信でハマったドラマ、お耳に合いましたらでも、そっくりなキャラクターを演じていて笑ってしまいましたが、そちらは結果非常に可愛らしく好感度のある上司を演じられておりました。それではここまでもごもご喋ってなかった、そちらではここまでもごもご喋ってなかったように思いますと。で、最後にもう一つだけと、多田さんは中学生にぶん殴られながら、怖い年長者からの動画図に対しては毅然として引かないという、そんなところもとても好感を持ちましたね。
よかったですね。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
好きなのを思い出しながら聞いてました。
そうですね。僕も思い出した。
これ結構前にいただいてたんですけど、今度は兄さんに実際にお会いすることが決まったので、
はい、
その時に読んで、いろいろ聞かせていただこうと思って。
はい。ありがとうございます。はい、いや、配信で、話しておられたんで、ユニエクストでね、ラインナップで見た、これ、前、扱ってたやつだと思って、見たらすごく良かった、はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
ちょうど日曜日に見てですね、多田さん、あれこの人見たことあるな、誰だっけと思いながら、夜、鎌倉殿の13人見たら、
出てましたね。
黒本屋さん。
はいはいはい。
黒本屋さん。
そうなんですか、出てますね。
そうそう。で、その、凌介か、人は、テレビ東京のその、お耳に合いましたら
しい。出てましたね。
あれでもUNEXTでやってたんで、評判いいから、ポッドキャストもね、ドラマにしてるっていうのは、ね、題材すげえと思って見てたら、はい、ちょっと似たところもある役柄で
出てきて、そうですね。
結構もう。おたけさんまだね、これは。
そうです
ね。あれは、ちょっと好感度のいい役だったと思うんですけど、あの人だと思いながら、行きましたね。いや、ひどいなぁと思いながら、こっちは。まして、この対称性というかね、二組のドラマの対称性っていうのがすごく、テンポも良かったと思うし、今名前もあんまり出したくないけど、ある映画とちょっと重なってきて、こっちの方がいいなぁと思いながら、見やすいなぁと思いながら、愛の剥き出しとちょっと似てるかなと思いながら。愛の剥き出しの作品としては、当時はすごく、いいなと思っていたんですけど、このぐらいの尺で、このぐらいの感じでやった方が見やすいなと思いましたね。実際にいたら、なかなか、それは人をね、ぶん殴っちゃいけないし、ね、高校生にそれ、手は出してないし、彼は一線は超えてないけれども、ちょっと誤解されるような、そういう気持ちもわかるし、でも映画っていうのはそれを、ね、ちゃんとこう、内面をきちんとこうやって繊細に、描けるもんだな、と思いながら、普段なかなか見るタイプではないと思う作品だと思
います。ああ、そうですか。
とても、ね、とても新鮮な気持ちで、新鮮な思いで、見ました。それとね、以前、 なんかセックスシーン自分苦手でっていう話したような気がするんですけど、はいはい、だこの監督さんの描く、その性描写っていうのはすごく、うん、好感が持てたという。
そうですか。
その、親密さを表す、ね、本当に気持ちよさそうにしてたしね。
うん、
あ気持ちよさそうだなと思いながら、こう、共感しながら見ましたね。
うん
うんあでも、あれだ、そう、多田さんが一家さんにかけた言葉は、僕も、いいなとは思ったけど、
はいはい、
しっかりと、うん、やることやってから
言ってく
れる。
確かに。
やる前に言え
ば、確かに。
しっかり済ませてから言いよったと。それはちょっと思いました
けど。なるほど。
うん、あでも、その性描写も含めてでもすごく良かったので、そこに、彼女の気持ちとか、あと、うまい下手っていうやりとりとか。
はいはいはい、
うん。そういうのはなかなかね、簡単には描けない、うん、と思うんで、うん、そういうのも詳しい監督さんなんだなと思いながら。
うん、
なかなか、意外と、見たことのない、
映画だ
なと思いながら。
そうです
ね。はい。うん、なかなか、お二人が確か脚本のと監督の確かコンビで、変わる変わるで、はい、確か。
もう一個、
はい、入れ替えてですね。
ねは
い、猫が逃げたっていう、もう一つの作品も。うん、
あ、猫
が
逃げた。
はい、
私は見てる。なので、他の作品もちょっと見たくなりました。
うん、
はい、
うん。はい。ぜひ。多分、Unext にも、それは、猫が逃げたもあるので、
そうですね、
はい。ちょっと探してみたいと思います、
はいはい。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
では、今回で、兄さん、最後なんですけど、もし告知とかあれば、
あ、はい、以前お話しさせていただいた、その、セッチョ、劇団員南へ、うん
はい、
残り、ですね、細く今年に入って売れ続けていて、残り35冊になりましたと、はい、はい、引き続き販売しておりますので、うんうん、よろしくお願いいたします。
はい、はい、お願いします。
ありがとうございます。では、今日は、生きろ、島田明、戦中最後の、沖縄県知事。について話しました。あとは、愛なのみについて、
うん、
兄さんの感想を聞かせていただきました。
はい。
はい、
メールお待ちしてありますんでね、
はい、
他の作品でも、なんか、あればお願いします。
はい。は
い、また、いつの日か。
はい。兄様ありがとうございます。お願いします、はい。
はい。
ありがとうございます。
また、よろしかったら、何か作品あったら、お声掛けください。
はい。
はい。では、また聞いてください。お願いします。
お願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。